ぐらっと地震による揺れを感じたら落ち着いて行動しましょう。まずは身の安全を確保してください。頭を守りましょう。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに注意してください。地震に備え、FM 横浜からのお願いです。
ララララジショピ、ララララジショピ。
我が家を守る強い味方。iPhone、テレビドアホンなら映像で相手を確認できるから安心。自動録画機能もついているから、いざという時も安心。ラジショピならお値段も安心。詳しくはラジショピホームページで。
Smart Beach Project.
Smart Beach Project. 鎌倉、逗子、葉山。
FM 横浜。
わてなげ Radio。
こんばんは、生き物係ギターハープ山下穂高です。ふわて投げラジオが、始まりまして、そうですそうです、夏休みも始まるよと、おそらく先週の放送とかでも、まあ梅雨が明けたり明けなかったりうんぬんかんぬんと言ってましたけども、今日7月20日でしょ。ちょっと未来のお話なんですよ、今の、山下から言うとね。でちょっと未来のお話で、ちょっと手元にスマートの電話があって、ちょっと見てるんですけど、7月20日土曜日、まだ開けてないくさいっすね、手元の情報だと。今年はちょっとやばいんじゃないか説がそろそろ出てきてますよね。その霊化というか、令和が霊化になるということでだってさ、去年のさ6月、俺覚えて、去年はさほんと早かったんですよ、梅雨明けが。もう6月の頭ぐらいからもうギラギラで、ほぼ梅雨ねえなみたいな感じでしたよね。みんなその記憶はあります？その去年はもう6月の頭からもうピーカンで、もうほんとめちゃめちゃもう猛暑で、ずっと冷房つけてます冷房つけてます。多分この番組でも俺ってもう電源をもう切らないで生活してますね。もう最近ずっと除湿で、冷房はいらないです、除湿なんですよ。もう湿気がすごい。もうこの間もちょっとこう家帰ったら、家の時計が曇ってるっていうぐらい湿気がすごい。そうですよ、だからちょっと今年は果たして8月にずれ込んだりする可能性もありますよね、その梅雨明けが。これから晴れることを願って、令和の夏も乗り切りたいと思います。番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp、ファックス番号は 045-224-1019。おはがきの宛先です。郵便番号 220-8110 FM 横浜上手投げラジオ宛て、こちらまでお送りください。番組のツイッターアカウントはアットマーク上手847、アットマーク上手847、つぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。というわけで FM 横浜生き物係山下穂高の、上手投げラジオ、この後10時まで楽しんでいきましょう。というわけで、今夜の1曲目、あ、そうですか、せっかくならリクエストに答えたいと思います。ほうほうほう、松園優ちゃんありがとう。季節はギラギラな夏ですねという、気持ちだけは、夏の気分でいきたいと思います。生き物がかりで夏色惑星。
空の下連れ出した、声聞いた声。
送りした曲は生き物がかりで夏色惑星でした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物がかり、山下穂高がお送りしています。さあ、今週もメッセージを、続々と、読んでいきたいなと思います。ちょっと気になるというかですね、メッセージが来ております。ラジオネームサイさんです。埼玉、ホチ聞きましたかと、相模大野の伊勢丹が9月末で閉店だそうです。去年まで相模大野に住んでいた身としては、小さい頃からずっとあった建物ですし、地元の価値が下がるような気がして悲しいです。ホチは最近閉店しちゃって悲しいお店とかありますか。そうなんですね、相模大野伊勢丹。へえ、そうなんだ。相模大野はね、一応うちらがロジオライブやって、そうね、水野さんと初めて二人でやったのが相模大野でしたし、その頃から伊勢丹ありましたし、なんかあのあれですよね、あのドラマにもなってましたよね、あの高嶋政信さんでしたっけ、西田ひかるさんあれは伊勢丹、相模大野のところですよね、舞台はね。そのまあ、知らない方もただいらっしゃると思います。あの当時はもう相模大野住民といえばもううちはあそこの伊勢丹だよみたいな。じゃあなんかまた違うのになんのかな、ああいう大きいね箱だから。例えばほら厚木のパルコとかなんか今違うねところが買い取って、僕らのほら放牧の時とか収牧の時もちょっとこういうなんかメッセージのをみんなで集めて書き込みしてくれたりとかしてたってありましたけど、そうだね、そう俺もねあるんですよ。それこそね、前もこの番組でちょっと言いましたね、その海老名の地元の、いやまあよく本当に二十歳学生ぐらいから行ってたダイニングバーがちょっとなくなってしまうという話をしましたよね。で今日20日だから本当あと何日かとかなんだけど、そんなこと言ってた矢先ですよ、昨日の話です。これ今目の前にこのまたスマートな電話が、俺がそのまあ近所のね、自宅の近所でよく行ってた、もう10年ぐらい行ってた飲み屋さん、居酒屋さん、美味しかったんですけど、ちょっとまああの今月いっぱいでちょっと辞めることになったみたいな。まあまたそのここから先もいろいろ違うこともやるから連絡は取り合いましょうって感じで、あそうできれば顔出したいと思いますみたいなっていう連絡をしたら、あの店長から LINE 来て、少し放牧してバカンスしますっていうちょっと店長も放牧されることになるらしい。ちょっとそう気分転換していただいてね、新しい店やるんだったらまた行きたいなと思いますし、いやーなかなかやっぱ飲食だったり店とかでね潰れたりいろいろこう循環していくもんですね。俺が行ってたまた違う近所の店もこの間ちょっとなくなっちゃって新しくなったりとか、いやあれ前言ったっけな、そのすごい昔からよく行ってた自宅近所のスーパーがなくなったって話しましたっけ。したらなんかあの途中から改築工事ですか、リフォームし始めて、最近なんかねあの業務用スーパーになって生まれ変わりまして、ちょっとほら業務用っつうとね山下的にはちょっとおってなって、ちょっと楽しみだったんですよ一時ラーメン作ったりとかしてて、あの船政、船政ってあるでしょ、あの業務用スーパーの船政さんに俺はよくげんこつとか鶏ガラとか買いに行って、やばいな近くにそんなのできちゃったらどうしようって思ったんですよ。で実際できて行ってみたんだけど、ちょっと肩透かしかなっていう、船政ぐらいまでではなかったっていう、あの大御所のなんか家族とかなんかそういう、船政さんはちょっともうお仕事向けの方みたいな、だからなんかねちょっとだけね需要と供給のマッチングがちょっと残念だなって思いながら、今日もそこで牛乳買ってきましたけど、一応ね牛乳と豆乳を買ってきました。ちょっともう一つ行きましょうか。ラジオネームないぞ、まあいいか、一応ちょっとだけその、アドレスだけピックして、マナさんですね、いつも楽しく拝聴しています、ありがとうございます。コンビニのセブンイレブンの呼び方、ですが、千葉県松戸の江戸川沿い某国立大学の某飛ぶ某某飛ぶだ某飛ぶ某まあ某飛ぶでしょうね、では呼び方ブンタ、セブンイレブンがブンタ、さらに進化した女子の一部はブンちゃんでした、ちなみに合宿所のサンダルはダールだそうです。あでもさ千葉松戸か、そうかそうか、へえ全然聞いたことないよ、文太。それは、このマナさんの、某国立大学ボート部のみなんでしょう。この間セブンイレブンがね、とうとう沖縄に進出つって、なかったんだって感じですよね。しかも一気に何店舗か出したんですよね。だから果たして沖縄の方々がこれからセブンイレブンを何て呼ぶかっていうことですよね。 一応その大体こちらの神奈川の人間は大体セブンっていうね文化が一般的でございまして、それがなんか関西行くとセブ入れってなるっていうのも聞いたことあるのよ。ただ文太、どっからタが出てきたってことですよね。その文太のしかもタをなんか頑張ってやっちゃって、それをちゃん付けで呼んで文ちゃん、セブンの文しか残ってねえじゃんっていう。まあ他にもなんか違う、いやーでもローソン、ローソンでしょ。あれファミリーマート、ファミマって言いますよね大体。ミニストップ、ミニストップ、 AMPM って今なくなりましたよね。 AMPM は AP って僕ら言ってましたけど、そうですよね。ちょっと私こういう呼び方してますっていうのも、あの募集したらいろいろ出てくるんじゃないかな。別にあのそれはあれですよ、コンビニに限らずでいいのかもしれないですし、スターバックスかスタバ以外になんて呼ばれていいか、バックスみたいなちょっとバックス寄ってくみたいなこと言ってるやからもいるかもしれないんで、ちょっとうちこういうちょっと特殊な呼び方してますよっていうのを、もしよかったら送ってください。というわけで、メッセージを募集しております。メッセージの宛先は htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp というわけで、曲に行きたいと思います。はは、いつもありがとうの栗畑からですね、相変わらずメールが届いておりまして、お、仰天ニュースを見ましたと。はいはい、出ましたよ、私仰天ニュースにね、左足の薬指をヒールに踏まれて骨折するという痛いエピソードを紹介するという、そうなんです、何の番宣もなくあの番組に出るっていう、その非常に新鮮な体験をさせていただきました。その時に世界仰天ニュースでちらっと流れていた口づけをお願いしますということで、ラジオネーム栗畑さんのリクエスト、生き物係で口づけ。曲は生き物係で口づけでした。 FM 横浜上手投げラジオ、生き物係、山下穂高がお送りしております。続いてはこちらのコーナー、心地よい音。はい、というわけで、なぜかあなたが無性に聞きたくなる音、いつまでもずっと聞いていたい音、聞くだけでなんとなく元気が出る、ハマるなどの、誰しもが一つ以上あるはずだということで、そんなあなたが感じる心地よい音を送っていただくというコーナーです。本日もラボさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
なかなか心地よい音はね、
はい、
ほら海老名の公開収録の時でも結構いろいろ皆さん持ってきていただきまして、
そうですね、うん、耐えることがないですね、おかげさまで。
ねえ、ラジオ的でいいですね。
ねえ、本当にありがたいです。
なかなか映像は見せられないんで音で勝負したいなということでは
い、じゃあいきますよ。
はい、
横浜市港南区のラジオネームくまもん係さん。
くまもん係です、ね、
はい、こっちこんばんは。
こんばんは。
うちの近所で、うん、ホウホヘキョと綺麗に鳴くウグイスがいます、
うんうんうん、
本当に鳴き声に濁りがなく、うん、爽やかに鳴くんです、
う
ん、
はいはい、
母がこのウグイスは 高ランク1、美しく鳴くウグイスだねと大絶賛状態です。このウグイスの鳴き声を撮って送りたかったんですが、うん、私はガラケーユーザーのため音声が取れませんでした、は
い、なるほどなるほど。
高ランクに訪れることがあったらこのナンバーワン美声ウグイスさんを探してみてくださいと。
あの熊音係を高ランクって言っても広いだよ。
ひどい、はい、でも言っていいんですかね、日野
日野、あ、日野なんですね。
高ランク、日野。
はいはい。
はい。
やっぱね、そう、神奈川ぐらいになっているんですよね。あの、結構、その野生の鳥っちゃ、あの。
いや、でもよく聞きますよね。
そうっすよね。
うん。
相模川近辺にもいますよ。あの、ヒバリだったりとか、
はい。
メジロとか。
やっぱり公園で緑が多かったりすると、本当に鳥の鳴き声は多いですね。
多いっすね。
うん。
そうか、まあ確かにそれはなかなか撮るの大変だと思うわ。
ねえ、これ、撮りたい時にまた綺麗に鳴いてくれなかったりするから難しいんですよね。そうそうそう、気持ちはよくわかります。
あ、みたいなみたいなやつですね。
江戸屋猫八さんでしたっけ。あ、ダメだ、うちのリスターついてこれないと思う。なるほど。すいませんでした。
まあまあまあ、ありますよ。神奈川には。じゃあ皆さん、あの、日野に行った際にはぜひですね、
はい、探してみてください。
ちょっと、はい、方法結局聞いてみてください。
はい、はい、続いて埼玉県深谷市、
うん、
ラジオネームともちゃん。
ともちゃん、
はい、
ともちゃん、
小さい「つ」が3つ入ってます。
ともちゃん、
ともちゃんですね。
はい、深谷、
はい、私の心地よい音は、うん、深夜ラジオの声です。もともとラジオから聞こえてくる普段とは違うようなラジオのマイクを通した声が好きなのですが、うん、その声を深夜に聞くのや、うん、深夜のテンションの声のトーンがめちゃめちゃ好きです。
ほうほうほう。
この上手投げラジオもよくタイムフリーで深夜に聞いたりしています。その声を聞きながら眠りにつくのが至福の時間でもあります。
はぁはぁはぁ、なるほどなるほど、
はい、
ラジオっ子なんですね。
ですね。
ともっちゃんおいくつとか書いてありますか。
ともっちゃん年齢残念ながら書いてませんね。ね、
これがね、高校生とか大学生ぐらいだったら、あんま若い子も聞いてくれてるんだなっていう、うん、やっぱラジオはね、どうしてもなかなか。
なかなか、若い子。ねえ、どうだろう。
タイム、なんでしたっけ、タイム、
タイムフリー。
タイムフリー。はい、はい。
放送後1週間以内か。だったらば、いつでも
聞けるっていうのがラジオ。これはでもなかなか画期的ですよね。
そうですね。
これがあるおかげで結構全国の皆さんから。
だからリアルタイムで聞けないって人が後で、ね、上手投げラジオ聞いてくれたりするので。
なるほどなるほど、はい、深夜ラジオね。
深夜ラジオ。こっちは寝る前に必ずすることってありますかって質問が書いてありますけど。
寝る前ね、どうだろう。まあでもその次の日の予定にもよりますけどね、
うん、
やっぱりその起きなきゃいけない時はちゃんとその、あ、でも目覚ましから最近は本当にもう携帯で目覚ましかけるようになりました、
ね、はい、そうですよね。
あの、本当シリさんに頼んじゃいますね。シリさん
に、それ言うんですね、山
下さん、ね、明日朝7時に起こしてっつったら、アラームを7時にセットしましたみたいに言ってくれるんで、
はい、よ
し
っつって。で、ちゃんと朝7時になるんです
よ。なるんですよ。もうね、優秀。シリは優秀。
私、ラボはマックパビ、ああいうスマホとかはまだ信用できない。
あ、そうなんすね。
はい。
それ一社でもほら、ラボさんちゃんとそのツイッターとかもね、一応やっていただいてるし。いやいやいや、
アナログな時計の方がまだ信用するんですけどね。続いて。
はいはい。
はい。これも神奈川県、
うん、
横浜市神奈川区、
うん、
ラジオネーム、馬の脇毛さん。
馬の脇毛さん。
はい。はい、私のなぜか心地よい音は、仏壇のチーンっていう。
はい、はい。
はい。
はい。はい。はい。
あれはなぜか余韻まで心地よいというか、落ち着きます。
まあ、あれは余韻をむしろなんかもう狙って作ってる感じですもんね。
ですね。
あの、木魚、ポクポクポクポクポクチーンっていうね。う
ん、あれ、ほんと静かなところで行くと、いつまでもなんかずーっとスーッととか聞いていくような。
そうなんですよ。俺もあの、田舎ね、出雲だったんで、
はい、
あの、帰省した時にはほら、法事とかあったりして、
はい、
やっぱあの、お寺なのでかいね、
うん、
めちゃめちゃでかいあの、チーンって言っちゃいけないけども、ゴーンみたいな。
ゴーンですね。
あのなんか倍音感はすごいっすよね。
実はですね、山下さん。
はい、はい。
このね、チーンっていう音にですね、うん、負けず、あ、
聞こえますか皆さん。今ね、ちょっと出てきました、現物が。前回もね、ちょっと紹介、風鈴があるんですけど、
はい、そうなんです。
今回その風鈴のなんか、要はざっくり高いやつですね。
はい、
いいやつをちょっと持ってきていただきまして、
はい、ちょっと待ってくださいね。これ
鳴らしますか。はい。という余韻。これ今ね、俺のヘッドホンにはね、だいぶ余韻が残ってるんですよ。これが電波に乗って果たして皆さんにどこまで届くかっていうところですけど、これはそのなんか俺、
山下さんすいません。これですね、先日 ですね、FM 横浜のラジオショッピングの商品になったですね、小田原サハリ風鈴って言うんですよ。
サハリ。
サハリ。砂に貼るっていう。
あ、そういうことですね。
はい、はい。サハリ風鈴と言ってですね、これあの、テレビの、マツコの知らない世界。
う
ん、
はい、はい。うちがあの、パクってるやつですね。言っちゃいましたけど。
はい。おっしゃる通りです。あの、風鈴界のベンツと紹介された、
はいはいはい、
澄み切った高音、うん、そして長く豊かに続く余韻、
うん、
圧倒的な音色に、マツコさんが、うん、ああ、もう欲しくなっちゃうと絶賛したほどだと。
はいはいはい。
どうですか？ちょっともう一回鳴らしてみますね。
いきますか？
はい。
はい。まだギリギリ余韻残ってるぐらいなんですよ。っていうぐらいの、しかもこれが小田原ということ
で。小田原の蘇我にあるですね。
ああ。
小田原芋の研究所さんっていうところで作った。
そう、芋になるんですね。
はい。いわゆる錫の含有量を割れないギリギリの極限まで高め。
はいはい、
で、いわゆる作るにあたっても工夫を凝らして、究極の癒しの音を作り出してると。
これはでも結構ね、あの、まあ、さっきちょっと話裏でしてましたけど、多少やっぱ根は張るそうですけど、
はい、
根は張るんですが、え、これ言っちゃっていいんですか？お値段の方が。
あ、お値段の方はですね、ラジオショッピングでの販売価格は、税込み1万800円。
おー、税込みですんでね。
1万800円です。は
い、それが噂によると結構出たと。ちょいちょい出たっていうのは聞いてますんで。
もしかするとちょっと限定数しか用意してなかったので、すいません。あの、ご興味ある方は、
ある方はちょっと
ラジオショッピング の、
まあ、
のホームページを覗いていただいて。
まさかのうちの番組でラジショピをぶっ込んでくると思います
すいません。
大丈夫です、大丈夫です。
すいません。
でもいいっすよね。
いや、これほんと。
見ていいですか？
どうぞどうぞ。
もう確かになんかその、色合いもちょっとその金属のなんかこう、化学反応の色合い、ね、サハリって言うんですね、これ。へえ。確かにこんだけ余韻が残る風鈴ってのは珍しいかなっていう。ちょっと比較検討、購入の方を比較検討させていただきたい
と思います。ありがとうございます。
というわけで、今週は心地よいよとここまでですか？最後はじゃあ、あの、ラジショピの風鈴で締めるということで、皆さんサハリ風鈴よろしくお願いしますということで。
はい、ありがとうございます。
というわけで皆さんが思う心地よい音、引き続き募集していきます。こうやって現物を送っていただいてもいいですし、まあそのスマホなり、パソコンなりで動画や、ボイスメモとかもありますんで、で送っていただいたりもいいですし、まあ全然そのなかなか取れない音もあると思いますんで、こういう音が自分は好きですなどなど、お送りください。お待ちしております。バボさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけで風鈴っぽいってむずいなぁ。それでは、風鈴ということで、生き物狩りで風と未来。曲は生き物がかりで風と未来でした。 FM 横浜生き物係山下穂高がお送りしてきました上手投げラジオ、エンディングのお時間です。そうですね、風鈴ね、風鈴1万円か。俺もなんか一瞬なんかあれさっき見た時に、例えばお風呂場とかでもいいかなとか思ったんですけど、ほら、換気しながらとか、錆びねえかなっていう。いや、金属だから。そこだけちょっと。あ、でも油とか塗る。あ、でも油とか塗っちゃうと、またちょっと音色変わったりしそうですよね。どうなんだろう。多分日本中にいろんな風鈴あると思いますね。まあ、現物を送ってくれとは言いませんが、もしもこんな形、こんな音色、珍しい風鈴。風鈴じゃなくてもいいですけど、なんかあったらぜひお送りください。あ、そうですね。DVD 山下穂高ですという僕の地元の TVK さんでやっていた番組が DVD 化されて発売されております。さらに、今年もやります、僕がスペシャルナビゲーターを務めます、米フェス、長岡米百俵フェス、花火と食と音楽と2019、新潟県長岡市東山ファミリーランドにて、10月の12日土曜日、13日日曜日に開催となります。チケットがもう絶賛発売中でして、出演、第2弾の出演アーティスト、出演日も発表されました。オフィシャルのキャンプサイトチケットというのも、受付がスタートです。詳しくはオフィシャルサイトをぜひチェックしてください。まあ去年よりまたいろいろパワーアップして、キャンプサイトなんかもより充実して、僕もできるだけ積極的にそこに関わっていきたいと思いますので、皆さんぜひぜひ、まあまずはホームページをチェックしてみて、まあ10月まだ先ですけれども、できるだけ心地よい空間を、皆さんで作っていきたいなと思っております。というわけで、上手投げラジオ、メッセージをお待ちしております。あなたの心地よい音も、ぜひお送りください。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp。ファックス番号は 045-224-1019。おはがきの宛先、郵便番号 220-8110。FM 横浜、上手投げラジオ、宛、こちらまでお送りください。番組のツイッターもございます。アカウントは、@上手847、@上手847。つぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。というわけで上手投げラジオ今週はここまでです。お相手は生き物係山下穂高でした。また来週、バイバイ。
旅に出るならランランツアー、そして心の旅に出るのならランランツアーフライデーワンダラー。毎週金曜午後2時から私松原さと子がお届けしています。旬の情報からおすすめスポットまで、旅先でのワンシーンではラジオの前のあなたが主役です。沖縄を感じるならフライデーワンダラ
ー。全世界900万人が体験、実物大の恐竜が走り吠え戦う世界最大の恐竜ライブがこの夏日本上陸。FM 横浜公演ウォーキングウィズダイナソーライブエクスペリエンス、8月1日から4日横浜アリーナ。詳しくはウォーキングウィズダイナソー公式サイトをチェック。
情報量で住まい探しを応援します。あなたの街の
住宅情報館、
10時をお知らせします。